あゆみの FM605。
はい、このコーナーでは劇場で公開された新作映画の中から担当あゆみが映画を見ていて着目する F ファッションと M ミュージックが優れている作品をご紹介。映画や映画館はもちろんファッションや音楽にも興味を持っていただければと思います。
はい、始まりました、あゆみの FM605。 今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月はというか、まあ、たまにやってるんですけれども、番外編ということでですね。
はい、なんかネタに困ったんですか？
ちょっと新作映画を全然見られていないということですね。
あ、そうですか。
ちょっと私が最近ハマっている80年代映画について語ろうという特集です、う
ん、なるほど。
特集
特集というか、番
外編であり、
はい、
特集企
画というわけで、はい、今日は最後にお知らせがありますので、80年代映画とか興味ないわっていう人も、うん、早送りして最後の5分ぐらい聞いてもら
ってそこがメインなんですか
と思います。いえ、メインは映画紹介です。
はい、
はい、映画館で映画を見ようっていうやつなのに旧作ですいませんという感じですけれどもね、いつか午前10時とかでやってほしいなと思います。
なるほど。
はい。まず、80年代映画ってお二人はどんなイメージですかね。う
ん、どんなイメージ？
何が
映画というか、もうね、時代がね、うん、そういうちょっと浮かれた感じというか。
浮かれた感じ。まあ僕は前回も言いましたけど、はい、やっぱりサントラブームだったので、
そうですよね。
うん、その辺の映画は見ている見ていないに関わらず、はい、まあ、タイトルはその頃僕どっちかというと音楽の方が好きだったんで、はい、映画よりもね、はい、まあ、映画ももちろん好きでしたけど、はい、どっちかというともう音楽どっぷりやったんでその頃は、なのでその見てなくてもタイトルは知ってるっていう作品は多いですね、
うん、
80年代の映画は、
うん、
はい、
まあ、音楽が勝ちすぎてる映画が多いっていう印象でもあるんですけれども、
ね、う
ん、まあ、ペップさんがこの間のポッドキャストの時に言ってたフットルースであったりとか、
ね、まあ、フットルースなんかむちゃくちゃ売れましたからね。
ああ、そうなんですね。売れ
たあのアルバムがね、
ああ、
うん、もう何週連続ビルボード1位やったかなっていうぐらい。
サントラがあって、
サントラがですよ、まあ、サントラと言うても名ばかりというか、はい、まあ、実際はもういろんな人のオムニバスアルバムなんですよ、
うん、
要は、
はいはい、
なのでその劇中の劇版とかっていうのは実はほとんど入ってなくて、
うん、
まあ、フットルースなんか多分1曲も入ってないんちゃうかな。
フットルース今日パンフレット持ってたんですけど、
あ、懐かしいな。
フットルースのパンフレットのダサさやばいんですよ、
う
ん、
ダサさやばいって嬉しそうに言ってますね。
でも、まあ、こんな
青春が踊る鼓動する映像とリズムのすごいシンクロって言って、
うん、
ね、めっちゃ面白いですよ。この80年代の
そうですね、この時代の言い回しとかも結構好きなんですよ
、はい、思い切り燃えてたまには本音を出してみろピックルマーク2つみたいな、
うん
うん、はい、ね、これ面白いから今日フットレス紹介しないんですけど、
紹介せえのかいな
こういうなんかちょっとちょけた感じのコピーは、はい、ペップザンソンの当時どういう気持ちで見てたんですか？
これ、ね、当時、
いや別に普通ですよ。
これが普通なんです
か？そうそうそうそう、別に普通のキャッチコピーとして見てますよ
今。
だから当時そのちょっと前のファッションがすごいダサいもんやみたいな感じになる時ってあるじゃないですか、
はい、
それと一緒でその当時は別に普通ですよ。
ちょっと、うん、僕らから
めっちゃ笑いまし
たね。したら笑うっていう感じだと、うん、
考えられない感じですよね。
ケビン・ベーコンの紹介ページに彗星のごとく現れたシンデレラボーイ、やつは決まっているぜってちょっともう半笑いですけど
税がカタカナになってますからね
失笑ですよね
面白いですよね、
うん、
ケビン・ベーコンめちゃくちゃ若かったですね。
まあもちろんね、
うん、
そりゃそうですよ、ね、もうこの時が年出たらどうするんやような感じですからね。
でも80年代に活躍してた俳優さんに残ってる人って実は少ないなとか思って。
まあそうですね、この頃の青春映画に出てる、
う
ん、
そうそう、
さ方で残ってんのはケビン・ベーコンぐらいかな、うん、
ですね、
うん、
なかなかいろんなすごい素敵な俳優さんがいるにもかかわらず、あとこれサラ・ジェシカ・パーカーがめっちゃ若い時に出てたりとかしますね。
ああそうですね、
はい、
う
ん、可愛かったですね、
うん、
うん、
でもフットロースは紹介してないんでしょ。
あ、そうなんですよ、ごめんなさいね、ちょっと前向きはなかったあ、でもこうちゃんとそのサントラが流行ってたから映画じゃない、音楽のページがすごく割かれて紹介してあったり
とか、まあ当然やと思いますよ、うん、もうこの頃の アルバムの曲なんか多分僕今聴いても全部歌えるんちゃうか思うぐらいの感じですよ。
歌える、うん、
歌詞見ながらやったらね、はい、さすがに歌詞までは覚えてないですけど
っていう感じでですね。はい、これはこの間古本市で買いまくりました。
おー、そうですか。
80年代のパンフレットを買い漁りました。はい、というわけで前置きが長くなりましたが、
はい、
今日紹介する映画1本目ですね、
うん、
ブレックファストクラブということで、 お二人ご覧になったことありますか？
はい、見てます。
見てないです。
はい、
これめちゃくちゃ良かった。
いいですよね。
好きですね。
うん、
監督はジョン・ヒューズ監督、
はい、
で
名称ですよね。
そうなんですよ、
うん、
でもジョン・ヒューズ監督も実は今全然なくて、80年代90年代ぐらいかな、
うん、
一番撮ってた時期なんですけれども。
そうですね、
ブレックファストクラブは1985年の映画ですね。シングストリートの設定と同じ
年ですね。あ、そうですね、
はい、でお話は1984年の3月の土曜日の1日のみを切り取ったお話です。
はい、そうです。
はい、で今 DVD を持ってきてて、これ全然私のやつじゃなくて実は友達に借りてるやつなんですけど。
ああ、そうなんですか。
人のやつを自分のかのように
持ってきてお
りますけども。で5人の高校生が、主役というか出てくる人物になります。
はい、そうですね。
で5人全然これスクールカーストでいうとバラバラの5人が集まってまして。
そうですね。
まあこのガリ勉みたいなこと、
うん、
スポーツがめっちゃできること、
うん、
あとお姫様的な学園の、
うん、
と不思議ちゃんと、あと不良みたいな感じで、女の人が2人、不思議ちゃんとお姫様ですね、と、
うん、
男性3人という感じになってます。
はい、
でですね、この映画はまあファッションがもう思いっきり80年代な感じ、パッと見て分かりますけど、
うん、
こうこの語られるものの少なさというか、そのペップさんがさっき説明ゼリフが嫌だみたいな話をしてましたけれども、
うん、これは、まあ、好きな人あんまりいないと思いますけどね。
その逆でですね、
うん、
あの映像だけで説明してみせるうまさみたいなところがあるんですよ、
うんうん、
でまずこの登校シーンから始まるんですけど、
はい、
土曜日の補習に来る、
はい、まあ、土曜日はあの基本学校がないという話なんで ね、
うん
うん、土曜日に呼び出されるということは何がしかの問題を抱えている生徒たちだということがまず大前提としてあるということです。
そうなんですよ、はい、で、まあ、みんな車で親に送ってきてもらったりとかしてるんですけれども、
アメリカはね家から学校まで遠いですからね、うん、
はい、
なので車で送ってもらうっていうのはまあ通常営業ですわ、
うんうんうん、でいろんな子がこの5人がねそれぞれが来るんですけれども、例えばこのお姫様の女の子だったら、お父さんがめちゃくちゃバーバリーのマフラーみたいなのを巻いてて、
うん、
BMW に乗ってて、もういかにも金持ちみたいなのがすぐ分かると、
うん
うん、で対して、一人で登校する子とかもいて、あの不良みたいな子は親にも送ってもらえず歩いてきてたりとかするんですよね。
そうそうそう、だからそういう状況やのにもかかわらず歩いてきてるという意味っていうのがね、うん、あるっていうことなんですよね。
そうなんですよ、
通常は送ってもらうのが普通なんで、うん、っていうことなんですよ、
はい、
はい、
っていうオープニングがまずめちゃくちゃ素晴らしいと、
うん
うん、で学校の補習ではですね、自分とは何かっていう作文を書いてくださいっていう宿題というかお題が出されるんです
よ、ね、うん、お題って言ったらね、なんかポップな感じしますけど。
大喜利、
まあ補習ですからね。
難しい、でもね、テーマですよね。
そうそうそう、そうなんですよ、うんうん、
でみんながみたいなとこから始まるんですけれども、
はい、
まあその最初にじゃあ書いといてくださいって言って先生が出て行った後からもうその人たちがどういう人かっていうのが見えてくるんですよ、
うん、
で机にその座ってるんですけれども、その机の並び方とかもそのスクールカーストでいうと一番上の方にいるであろうこのスポーツの子と、
うん、
お姫様みたいな子が並んで一番前に座ってると。
そうですね、
うん、で不思議ちゃんみたいな子は一番後ろで一人で座ってると、
はい、
で不良みたいな子はそこの横に座ろうとするけどやっぱ座らずにその後ろに行くみたいな感じで、
うん、
その、
うん、
そういう描き方も非常にうまいですね、
うんうん、
はい、あとはですね F 視点でいうと、
はい、
それぞれの靴なんですけれども、
うん、
ナイキが当時80年代流行ってたんですかね。
まあアメリカでは ですよね。日本ではね、うん、80年代やとまだそこまでっていう感じ、もうちょっとナイキのブームはもうちょっと後かなっていう感じしましたけどね、うんうん、
まあ、でも80年代映画みたいなフットルースもそうですけど、ナイキ出てきたりとかそういうの流行ってたんだろうな。
アメリカではもうバリバリやったと思いますね、
うんうんうん、でこの不良みたいな子はですね、結構あなんていうモデルなんかちょっと分かんないんですけど、ゴツめのモデルナイキを履いてるんですよ、
うん、
で対してこのあのガリ弁の子はですね、ちょっと服がダサめでボロボロみたいな感じのニットとかを着てるんですけど、うん、
はい、
ナイキが青に黄色のスラッシュが入った、うん、スウォッシュ、
スウォッシュですね、はい、スウォッシュマーク
が入ったなんかダサい、今で言うと多分おしゃれみたいな感じなんですけど、うん、まあ、当時で言うとダサいナイキを履いてると、
うん
うんうん、でこの不良の子は足首にスカーフを巻いてたりとかですね、
うん、
するわけですよ、
うん、
で、このお姫さんみたいな子はこれ貸してくれた友達がいてたんですけど、
はい、
ラルフローレンのブーツを履いてて、うん、これはこの女優さんが自分でこれが履きたいと、こういう役だったらこれがいいですよっていう風に言ったらしいです、
うん
うん、でですね、まあ、それぞれ全然違うカーストにいる人たちが、まあ、話とかをしながら実はどういう人なのかっていうのが見えてきて、次第にそのお互いを知ることによって仲良くなっていくという話なんですけれども、
うん、
図書館のシーンが最高でしたね、
うんうんうん、
図書館で私たち月曜日に会ったらどうするみたいな話をするんですよね。
ああ、うん、そうですね、
土曜日に仲良くなって果たして月曜日に友達のままでいるのかみたいな、
うん、
そういう切り口もなかなかこの監督のセンスがいいなと思いましたし、
うん
うん、まあそれはその答えというか、そこのやり取りはぜひこの映画を見ていただいて、
そうですね、
知っていただきたいなと思うんですけれども、
はい、
まあ、この服装の色が結構バラバラなんですよ、まあ、黒っぽかったりピンクだったり緑だったり青だったりなんですけど、
はい、
まあ、それがそのそれぞれスクールカーストが違う5人が集まってるっていう様子でもあるんですけど、
うん、
パッと見てその5人並んだ時の絵とかはすごく綺麗なんですよね、調和は取れてるんですよ、
うん、
だからそういうその F 視点で言うと素晴らしいなと思いましたね。
なるほど、
はい、脚本がとにかくすごく良くて、
うん、
ジョン・ヒューズが脚本これ書いてるんですけど、
はい、
監督とその脚本でいうとジョン・ヒューズ結構脚本をよく書いてらっしゃる人なんですよね、
うん、
ホームアローンとか、
うん、
実写の101とか、
すごい、
いろいろやってますけど、
はい、
私はでも監督としてのジョン・ヒューズの作品の方がいいのが多いなと思いました、
うん、
いくつか見てみて。
なるほど、
はい、っていうわけで、まあ、ぜひブレックファストクラブ興味持たれた方は見てみてください。
これはあの僕以前紹介したピッチパーフェクトの1ですね、
はい、
1の方でも実は非常に重要な位置として紹介される作品なんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです、だからあのブレックファストクラブを見てると、はい、ピッチパーフェクトの1を見た時の感動はより深くなると
、そうなんや、
こういう作品となっております。
はい、全然ピッチパーフェクト見てないんで知りませんでした。
ぜひあの見ていただきたいなと。
このジョン・ヒューズが監督してる別の作品でフェリスはある朝突然にっていう映画があるんですけど、
はい、
なんかデッドプールがオマージュしてるらしくって、
あ
デッドプール私見てないんですけど、
ありましたね、
なんかあるらしいです、
うんうんうんうん、
だから興味持った人はそちらもぜひ見ていただければと、
うん、
フェリスも面白いんで、
はい、
はい、ぜひぜひという感じですね、
はい、
1本目はブレックファストクラブです。
はい、
はい
はい、続いて2本目はトッツィという映画です。
懐かしい
トッツィ懐かしいという感じですかね。
懐かしいですね
これはペクさん映画館で見たんですか。
いやこれはね映画館では見てないと思いますけど、はい、まあ、この時のトッツィはまあ本当すごかったですからね。
めちゃくちゃ流行ってたらしいですね
めちゃくちゃ流行りましたし、
動員がなんかずっと1位だったとかってアメリカで、
うん、
タイタニックだけしか破ってないみたいな、
うん、タイタニックの前はもうトッツィやったんですか、
うん、ていうか、うん、その後にも先にもタイタニックしかないらしいです、
はあ、
動員記録を破ったのが、
まあ、とにかくその、ダスティン・ホフマンの女装というのが非常にセンセーショナルで、
はい、あ、ほんまやこのパンフレットね目の前、
はい、
そうなんですよ。だからこれだけでもものすごい数のテレビで紹介されてたんで、
うん、
まあ、うん、当時ね、だから劇場では多分僕見てないんですけど、はい、まあ、まあ知らない人は多分いないぐらい、 もうテレビでもバンバン紹介されてましたね、うん、
これずっと見たいなって思ってて意外と見てなくて、うん、で今回80年代の映画いろいろ見ていくうちに、まあ、見てみたんですけど、
はい、
かなり好きな作品でした、
うん、
ご紹介します。
はい、お願いします、はい、
1982年の作品、割と80年代の初期の作品ですね。
82年やった、
はい、シドニー・ポラック監督という監督で、監督自身も、出てるんですけれども、
はい、
主演はダスティン・ホフマンということで、うん、表紙今パンフレットを持ってきてるんですけれども、
はい、
左側に男性としてのダスティン・ホフマン、うん、右側に女性としてのダスティン・ホフマンが映っていると
笑顔ですね、
はい、
そうですね。
で、話としては20年ぐらいニューヨークで役者をしているダスティン・ホフマン、
うん、
でも全然売れてないんですよね、
うん、
なんでウェイターの仕事とかをしながら俳優以外の仕事もして、まあ、食いつないでいると。
なるほど、
はい。で、脚本家のその人も売れてないんですけれども、
はい、
友達と生活してて、それがビル・マーレーなんですよね、
うん、
ものすごい若い時のゴーストバスターズに出る前の時のビル・マーレーが出ております、
はい、
で、まあ、2人で生活してて、ダスティン・ホフマンの彼女というか、まあ、仲良い女の子ですね、演技指導してた女性が、
うん、
まあ、昼ドラみたいなのオーディションを受けるんですけれども、
はい、
まあさり演技を見てもらう前に落とされてしまうということで、
うん
うん、で、まあ、ダスティン・ホフマンも、
うん、
俳優ですから、自分 の, その昔の古い友人が同じ番組にその出演してるんで、
うん、
そのコネを使ってなんとかと思うんですよ、
うんうんうんうん、
ところがその友人は実は今ブロードウェイにリハーサルに行ってるという事実を知るんですね、
はい、
うん、でその友人すごい大婚約者やのにそのリハーサル行ってるっていう話を聞いて、
はいはい、
しかもそれはダスティン・ホフマンが出たかったやつであると、
は
い、いうことで、ね、うん、ダスティン・ホフマンがめっちゃ怒るんですよ、
うん
うんうん、でエージェントのとこに行って、
うん、
なんかなんでなんですかみたいな、
うんうんうん、
抗議をするんですよね、
はい、
そしたらお前なんか誰も雇わんわみたいな感じで言われて、
うん、
なんやってなって、
うん、
まあ、その雇わんわって言った人が監督なんですけど、
はい、
シドニー・ポラック監督、
面白いキャスティングですね、
うんうん、
はい、
うん、
で怒ったダスティン・ホフマンは見てろよっていうことで女装して、
うん、
その彼女が落ちたオーディションを受けに行くという話なん
ですね。あ、なるほど、
はい、でこれはですね、まあ、F 視点でやはり紹介したいんですけれども、
はい、
80年代の映画って基本的にダサいなって思うのが多いんですよ、今見ると。
そう、ダサいというのは作品的にってことですか？
まあ、作品的にもそうだし、
うん、
演出とかもそうですけど、あ、まあ、ファッションの面で、
あ、ファッションの面で、
はい、
うんうんうん、
ダサいなと思うんですけど、うん、トッティは割と洗練されてるなっていう印象でした。
なるほど、
うん、なんか結構レトロめにしてるのかな、このダスティン・ホフマンの服がですね、ちょっとあれですけど顔、まあ、結構クラシックな感じで、どちらかというと昔っぽい、なんかこのね、柄のブラウスにスカートにインして、うん、ベルトしてたりとか、
うん、
割と可愛らしい感じで、
うん、確かに、
うん、
割と主張が強くないというか、
そうそう、フットルースのダサさとかに比べたら、
うん、落ち着いてますよね。
この女の人が着てるニットとかも全然今ありな感じで、
うん、
今でも着れますよねっていう感じですね、うんうん、はい、なのでダスティン・ホフマンの衣装にも注目してほしくって、
はい、
でですね、まあ、男性なんで特殊メイクをしてるんですよ、
うん、
ダスティン・ホフマンは、
はい、
これパンフレットに書いてあったんですけど、
うん、
3時間ぐらいこのメイクに時間がかかって、
うん、
しかも皮膚呼吸ができひんから、
うん、
失神とか出ちゃったらしくて
大
変やったって書いてありましたね。でもダスティン・ホフマンがすごく魅力的なんですよ、この作品、
うんうん
うん、女性に見えてくるんですよね、こういう人みたいな、
うん、まあ写真見てもそんなにね、
うん、
怪物感はないじゃないですか、
ね、
違和感はないし、
一見分からんかったぐらい
ですね、まあまあこんな人おるかもなぐらいの感じではありますからね、
うんうんうん、割とこの人小柄なんですかね、身長が、
ああ多分そうやと思いますね、う
ん、だから女性の役でも全然できるんじゃないかなと思いましたね、
うん、
ミセス・ダウトってあるじゃないですか、
はいはいはい、
クリス・コロンバスの、
はい、
あのロビン・ウィリアムスの、
うん、
あれとかだと割とロビン・ウィリアムスが結構おばちゃんみたいな感じで太めの、
うん、
女装ですけれども、
はい、
まあ、それと比較したらこっちの方が割とシュッとした感じで、
まあそうですよね、
うん、まあ、あっちの作品も好きですけど、 こちらもありますよという感じで、
うん、
ダスティン・ホフマン足の毛剃るシーンとかもあって実際に剃ったらしいんですけどね、
うんうん、
面白かったですで、まあ、あの喉仏が大きいからネックラインの高い衣装にしましたみたいなことを書いてあったんですけど、
まあそうでしょうね、う
んうん、確かにそのブラウスでこう首元まで覆われてるのとか、うん、スカーフがあったりとか、
うん、
なんかその首元もおしゃれだなと思ったら実はそれもそういうのを隠すためだったんだなと思って、うんうんうん、納得ですね。
そうですね。
あとはメガネ映画でもありますね。
あ、なるほどね、
うん、ダスティン・ホフマンのメガネであったり、うん、シドニー・ポラック監督のメガネであったり、
うんうん、
いろいろ注目していただきたい。
すごいメガネ
ですね。これなんていう形なのかちょっとわからないんですけど、
まあ形の名前はちょっと難しいですけど、まあ非常に大きい目が、
とりあえずでかいですね。
はい。またこのヒロインの女性がね可愛いんですよね。
うん。
ジェシカ・ラングという女優さんですけれども、
うん、
この人がすごく可愛らしい感じでジャスティン・ホフマンとバランスが取れている感じがしますね。
なるほど。
はい。この人の衣装もすごく可愛いので、
うん、
はい。ぜひ注目していただきたいなと思います。
うんうん。
とですね、ワンピースとかそのブラウスであったりとか、
うん、
ダスティン・ホフマン の, その衣装が靴の色とリンクしてるんですよ。
ほう。
例えば茶色っぽいワンピースを着てるときは、
うん、
結構濃いめの茶色の靴であったりとか、
ほうほうほう、
紫のドレス着てるときは紫の靴であったりとか、
うん、
そのパッと見た写った絵で計算されてるんですよね、すごく。
なるほどね。
で、部屋の中が映る時とかもあるんですけど、
うん、
こう真ん中と右と左に緑の小物が置かれてたりとか、
うんうん、
そういう結構緻密に計算されてて絵的にもすごく美しい作品なんで、
うん、
ぜひそういうのが好きな人はマコチンとか見たらいいと思いますよ、
うん、なるほど。
はい。ちょっと今探してるけど、あ、これですね、今紫の、あ、これ足元映ってない
ちょうど切れてますね。
はい、ちょっと映ってないですけど、まあ、これでも壁が同じような色で、
そうですね、
デムの時のドレスでみたいな感じで、
う
ん、計算されてるので、ぜひぜひこちらも見ていただきたいなと思います。
ドレスの色と同型の靴を合わせるっていうのは、うん、その基本みたいなところあるんですか？
うん、でもなんかその上に入ってる色を下にも入れるみたいなのは私もよくやります。今全然やってないですけど
なるほど、
はい、例えばワンピースじゃない、スカートでいろんな色が入ってたら、
うん、
トップスに持ってくるのはその中に入ってる色を持ってきたりとか。
ああ、その靴だけじゃなくて、うん、その服の上下でもそういうことを考えて持ってきたりするってことですか、うんうんうん、なるほどね。
だから靴に差し色にしたりとかもありだと思います、
ね、なるほど、
うん、うん、でそのくらいですかね、
うん、
ダスティン・ホフマンおしゃれなってぜひ見てくださいあ、そうそう、でクレジットがあってですね、
うん、
ダスティン・ホフマンの名前がこのマイケルっていう男性の時の役と、うん、あとドロシーっていうんですけど女性は、
はいはい、
2行にわたってクレジットされてるのがいいなって思いましたね。
ほう、ああ2役っていう感じじゃなくてってことですね、う
ん、はい、なんか普通マイケルスラッシュドロシーダスティン・ホフマンみたいな感じになるじゃない
ですか。そうですね。
じゃなくてマイケルダスティン・ホフマンドロシーダスティン・ホフマンみたいな感じにしてて、すごいこの監督のセンスがいいなと思いました。
なるほどね。
はい、というわけでですね、
はい、
お待たせしました。何のお知らせ、
いやいや、コーナーも終わったからもう締めていいんじゃないですかダメなんですか、
別に何も待ってない
誰も待ってないコーナーですけれども、あの散々頭からお知らせしますと言ってた告知をします。
はい、
はい、
何でしょうか。
なんで80年代の映画をこんなに見まくっているかといいますと、
うん、
私は11月に展示をやります。
ほう。
11月の3日木曜日祝日ですね。
ああ、祝日か、はいはい、
11月の17日の木曜日まで2週間ですね、
うん、
神戸の元町のハニカムブックスさんという古本と雑貨が売ってる可愛らしいお店なんですけれども、
ハニカムブックス、
はい、
はい、
そこで、端っこに展示スペースみたいなところがあって、
ほう、
そこを2週間お借りして、
うん、
80s の映画を描く、展示するという、まあ、描くというか展示してる
イラストですね、
はい、
はい、
イラスト題してシネマティックエイティーズという展示をします。
シネマティックエイティーズ、
はい、
シネマクティフエイティーズではなくて、
全然ないですね、似てますよね
シネマクティフにしたよかったね
あ、シネマティック 80s 、まあ、シネマティックっていうのは映画的なみたいな意味なんですけど、ちょっとシネマティック 80s
すごいじゃないですか。
やらせていただきます。
はい、どんなイラストが当時実は展示されるんですか。
今紹介したブレックファストクラブであったりとか、うん、トッツィ、うん、あとは、この夏私がもうハマったシングストリートであったりとか、
あ、
バックトゥーザフューチャーであったりとかですね、
うん、80年代を描いた映画であれば、
そうそう、
今の映画も入れてるよと、
はい、っていう感じでですね。
なるほどね。
でもシングストリート以外はほとんど80年代に作られたやつが多くなるかなという感じ。
あ、そうですか。
しますね。うん、どうしてもやっぱ80年代に作られたリアルな80s の方が好きだなっていうのもありますし、う
ん、なるほどね、
はい、うん、なんでシングストリートでハマったんですよね、言ったら
80s
は。
あ、そうなんや、
うんうん
うん、で、まあ、展示することは前から決めてて、最初、まあ、映画の展示っていうふうにざっくり決めてたんですけど、
うん、
まあ、これを機に 80s の映画をたくさん見て描きたいなと思ったんですよ。
なるほどなるほど、
はい、
はい、
なので、材料日が
うん、あ、もう決まってるんですか。
はい、決まりました、はい、
うん、
昨日決まったんでお知らせしときます、
うん、
ぜひ材料してる時に遊びに来ていただきたいなと思うんですけど、
はい、
11月の3日初日ですね、
うん、
が、3時から5時です、
うん、
2時間
で、
11月の5日土曜日が4時から6時、
うん、
13日が、2時から4時、
うん、
で17日最後の日はちょっと時間決まってないんですけど、はい、搬出するので最後らへん、お店は7時半までなんですけど、
うんうん、
いると思うんで、
ああ、そうですか、
あの都合の良い時にもしよければ遊びに来ていただきたいなと思います、
うん、はい、
うん、
で、まあこの時間で無理だっていう方でも、もし言っていただけたら、うん、あの可能であれば調整して伺いますので、
あ、はい、在廊にっていうことですね、
はい、はい、その方が来られる時間に
行こう
と思いますので、もしあれだったら、
うん、
あの声かけていただければ行きます、う
ん、それはどこに声かければいいですか。
あ、そうですよね、シネマクティフのメールコンタクトアスとかでもいいですし、
うん、
私のインスタとかツイッターとかからでも行けますんで。
あ、なるほど、
はい、
じゃ あ、まあページの方に一応リンクも貼っときましょうか。
そうですね、
うんうん、
はい、あの詳しいこのご案内をあの貼っといたら分かりますかね、
うん、まあ、場所がね一番大事だと思うんで、うん、
はい、
ハニカムブックスさんのウェブの方とかのリンクもね、じゃあ貼っときましょうかね、
はい、はい、時間がですね12時から7時半までお店が開いてるんですけど、
うん、
定休日が水曜日と第3火曜日になりますんで、
うん、
そこだけ気をつけて来ていただければ。
期間には当たってるんですかね。
もちろん2週間やってるんで。
あ、第3火曜日は当たってるのかな。
当たってますね、ますか。なので、具体的に言うと、お店が閉まってるのが9日の水曜日と16日の水曜日と、
うん、
あと第3火曜日なんで15日の火曜日は閉まってます、
うん、この3日間は、はい、いや、お休みですよと、
はい、お店自体が開いてないので、
うん、なるほど、
はい、なのでそこだけご注意ください、
はい、
ぜひたくさんの方に来ていただけたらと思います、
うん
うん、
80s 映画好きな人もリアルに 80s 見てなかったシングストリートでハマりましたみたいな私みたいな人も、
うん、
いろんな人に、まあ、映画好きな人も本好きな人もぜひいろいろ来ていただきたいなと思いますので、
うん
うん、
お越しください。
はい、
あ、そうだ、もう一つ、80年代の映画って、
うん、
すごいこの一瞬だけめちゃくちゃダサいのに全力で輝いてたみたいなとこがあるじゃないですか。
どういうことはないで
しょ。ダサいくはその時に作った人たちは自覚ないだろうけど、
その時はかっこいいと思ってね、
うん、なんか独特じゃないですか。やっぱ90年までいったら結構おしゃれになるし、なんか70年もまああれだけど、
まあでもだからその人のリアルがどこにあるかっていうことやと思うんですよね。
そう、過渡期みたいなとこなのかなと思って、うん、特に青春映画とかのジャンルでいうと、今さっきも言いましたけど残ってる監督がいなくて、
うん
うん、そういう俳優さんとか監督がね、
まあね、
うんうん、だからそういうその一瞬のキラキラっとした様子とかを絵にできたらいいなと思って今回したんですけど。
あ、なるほどね。
だからシングストリートとかも多分そういうとこも描きたかったんじゃないかなって思うんですよね。
あ、
一瞬の輝きみたいな。
なるほど、
うん、コナーたちのね、
うん、
なるほど、
うん、 というわけで、あのシングストリート好きな方もぜひシングストリートの話するんで来ていただけたらと思います。
そうですね、
はい、
わかりました。
はい、はい、というわけでよろしくお願いします。
はい、
はい、
あゆみの FM605 ではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからでも構いませんし、 SNS からでも構いません。皆様のメッセージをお待ちしております。
はい、長くなりましたが今月は以上です。あゆみの FM605 でした。